Spinner。
J-Wave Innovation World Ella Podcast from the Next Ella。
ノンがナビゲートしています。イノベーションワールドエラ。さまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション。From the Next Era。 今回お迎えしているのは国連広報センター所長根本薫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、以前もですね、対談させていただいたというか、地球会議で、お話しさせていただいたりしました。本日はどうもありがとうございます。
よろしくお願いします。
SDGs というのをね、多くの人が見聞きする機会が増えたキーワードだと思うんですが、これは国連サミットで2015年に定められた持続可能な開発目標ですよね。
はい。
この経緯を教えていただければと思います。
ノンさんの暮らしの中で、これって大丈夫かなとか、おかしくなってないかなと思うことってありません？地球的なこと、
地球的なことで、
あるいは社会的なことでもいいんですけど、
いろいろやっぱり海の汚染だったりとか、ニュースで見聞きして気になってることとかが、なんかちょっと目を向けなきゃいけないのかなみたいなことはなんとなくありましたね。
はい。今ノンさんがおっしゃったような、このままでは地球が危うくなってしまうんじゃないかなと、将来につなげていけなくなってるんじゃないかな、そういう危機感から生まれたのが、この SDGs を一部とする持続可能な開発のための2030アジェンダという文書なんですね。これが2015年の9月の国連総会のサミットで、すべての国連加盟国の賛成で採択されました。その背景にはですね、途上国の開発という流れと、もう一つは地球環境という流れ、この二つの議論の流れがですね、合わさって2015年に採択された SDGs 持続可能な開発目標になります。新しいミレニアムに入ってですね、途上国の社会開発課題を何とかしようよという、8つの分野にまたがるミレニアム開発目標、ミレニアムディベロップメントゴールズの頭文字を取って MDGs と言われるものなんですけれども、これがまずできました。この最終年というのが2015年だったんですね。で、目標を設けて毎年進捗を図る形で、その途上国の開発をぐいぐい押していったわけです。例えば貧困人口の割合を半分にする、あるいは飢餓人口の割合を半分にする、そういった目標だったんですね。で、先進国にも関係があるんですけれども、でもそれはあくまでもODA を中心とした実施手段、お金、資金的な協力を国際協力の文脈で途上国に対して行いますよという、そういう約束であって、先進国の国内課題に関するものではなかったわけです。それでぐいぐい押していてですね、ある程度成果ありました。例えば貧困人口の割合を半分にするっていうのは、基準にとっている年が1990年のデータで、これが 36% だったんですね。で、最終年の2015年、どこまで減ったかというと 10% まで、つまり半減以上効果があったんです。
そうだったんですね。
でも中身をよく見てみると、その大部分は中国の貧困人口が貧困から脱したっていうことによるもので、例えばアフリカのサハラ砂漠よりも南にある、諸国ではですね、気候変動や紛争や、それから腐敗とかガバナンスの問題があって、思うように成果が上がらなかったんですね。で、こういう積み残しの課題がたくさんあった、それと並行してですね、地球環境についての国際的な議論もずっとあったんですね。で、1992年にブラジルのリオデジャネイロで、リオの、地球環境会議という国連の会議があったんですね。で、そこから20年経った2012年、リオプラス20という地球環境についての国連の会議があって、そこで、地球環境を何とかしていかないと危うくなっちゃうと、この2つの議論が合わさって、2012年から15年まで3年間かけてですね、世界中で、専門家だけではなくて、企業、それから金融関係者、市民社会、若者代表、女性代表、いろんな人たちの意見を聞いて、それから一般の人からも声をアンケートという形で吸い上げて、1000万人の人たちが声を寄せてくれて、その集大成が持続可能な開発のための2030 ルアジェンダプラス17つの分野にまたがる SDGs 持続可能な開発目標なんですね、うん、はい。でその実施が翌年の2016年の1月1日から始まって、
はい、
これは用意ドンで、全ての国連加盟国日本も含めてです、うん、実施を始めました。で、今はその、実施が始まって5年目がようやく終わろうとしている、そういった感じです。
なるほど。 SDGs 自体は2030年を目標にしてやってる、
はい、
活動なんですよね。
そうですね。ある程度ロングスパンで、はい、考えていく、うん、でもあまりにも未来になってしまうと、うん、やっぱり気が緩んでしまうというところがありますので、
はい、
15年後ここまで行こうよっていう目標を定めてですね、
うんうん、
それに向かって、みんなで力を合わせていく、そういったものです、
はい、
で国連で決まった世界目標というとややもすると国連や政府が頑張ればいいんでしょうと、うん、そういうふうに思われてしまうかもしれませんけれども、これはもうみんなが関わるものなんですね。
はい、
で企業や、市民社会やそれからアーティストもです、
うん、
個人の努力もあります。みんながですね自分にできることは何か、はい、それと同時に、自分ができることをさらにもっと広げていって努力をもっと広げてスピードアップしていこうよというのが今の段階なんだと思います。
ありがとうございます。
日本の現状、世界の現状、つなぎ合わせながら考えていただくっていうことがすごく大切なんじゃないかなと、
うん、
日本でも今年7月からレジ袋が有料化になりましたよね。
そうですよね、
これもですね SDGs と関係があるんですね、
はい、
海の豊かさを守ろうというゴールが、うん、SDGs のゴール14としてあります、
はい、
で海にはですね年間、800万トンもの規模のプラスチックゴミが流れ込んでいるんです、うん、
はい、
その中でレジ袋っていうものも非常に、深刻な問題です、
はい、
プラスチックってとても便利ですよね。
便利
だからこそここまで使用がね広がっているわけなんですけれども、
はい、
でもやっぱりあまりにもこの便利さに頼りすぎてしまってはいませんかと、はい、もっと使う量を減らして、
うん、
でリサイクルすることっていうことを徹底しなければ2050年海の中はですね、魚とプラスチックを比べると、重量ベース、重さレベルで、もうプラスチックの方が魚よりも多くなってしまうんですね。
うん、
で、
大変だ。
私たち魚食べますよね。
食べますね。
で、魚がプラスチックゴミを食べる。マイクロプラスチックといって小さい破片になったものを食べます、
うん、
でそれは一部では有害物質を吸収しやすい物質だと言われてます、
はい、
でその魚を私たち食べます、
うん、
でその有害物質をたくさん含んだ、マイクロプラスチックが私たちの体の中にも入ってくると、
うん、
一部ではですね1週間で私たち人間はクレジットカード1枚分のプラスチック
食べてる。1週間でですか。
はい、
恐ろしい、
そういう現状もあるんですね、
はい、
で日本はですね使い捨てプラスチック容器の1人当たりの消費量でいうと、うん、
はい、
なんとアメリカに次いで世界で2番目に多いんです。
あ、そうなんですね。日本なんですね、2番目は、
ですからいろんな形でですねプラスチックの使用量、使い捨てのプラスチックの使用量を減らしていく努力が必要なわけなんですね、うん、
なるほど、
はい。それから元を正せばプラスチックっていうのは石油からできてます、
はい、
石油っていうのは化石燃料です、
うん、
これを作るのに二酸化炭素たくさん出してます、
はい、
それからこれ多くが燃やされて処理されてるんですね、処分されてるんですけども、うん、そこでもまた二酸化炭素が出てしまって、
うん、
今気候変動、気候危機、地球温暖化の問題がすごく深刻になってますよね、
はい、
あらゆる方策を尽くして、二酸化炭素の排出量を減らしていく、
うん、
2050年には実質ゼロエミッション、ゼロ排出にしなければいけない、はい、つまり排出できなくなっていくんですよ。
なるほど。
それを考えるとですね、あらゆる形でその二酸化炭素の排出を減らしていかなければいけない、
はい、
その中での努力でもあります。
その第一歩としてレジ袋は大きな一歩になってるんですかね。
ですので日本の方々ですね、真面目です。ですのであのレジ袋有料化が始まって、うん、予想を上回るペースで、もうレジ袋いりませんという人たちが出てきていると。それはすごくいいことなんですけれども、はい、その背景にどういう事情があって、うん、なぜこれをしなきゃいけないのか、でさらにできることいろいろありますよね、
はい、
ペットボトルの水飲むのやめようとか、
はい、
いろんなやり方があると思うんですけれども、他にもできることあるんじゃないかということで探していく。でそれを提案できるのはメディアの強みだと思いますので、
はい、
メディアの側からもこういうサステナブルなライフスタイルにあなたも転換していきませんか、っていうふうに提案していただくっていうのが大切だなと思ってます。
なるほど。本当に地球会議でも根本さんがおっしゃってたと思うんですけど、自分ごとにしなきゃいけないっていうのがすごく重要なんだなというふうに思いました。
のんさんの自分ごとはアップサイクルですよね。
そうですね、一番近い自分ごとがそうでした、
新型コロナウイルス感染症がここまで広がってですね、
はい、
なんと家庭用ミシンの売り上げがすごく伸びてるそうです。
マスクですか。
マスク作りもありますし、
はい、
中にはのんさんのようにもう着なくなった洋服をつなぎ合わせて、それで新しいものに作り変える、蘇らせるアップサイクルやってる人もいるかもしれないですよね。
そうですよね、
日本のミシン業界はですね、売上が増えて、これが化成の、ね、ブームじゃなくて、皆さんのライフスタイルの中に定着していけばいいなって考えているようです。で、私この前ですね、イギリスの BBC のラジオ放送を聞いてたんですね、
はい、
そしたらイギリスでもミシンすごく売れてるんですって、
はい、そうなんですか、
はい、
同じ現象が起こってるんですね、
だから巣ごもり需要ですね。
巣ごもり需要がいや、それが SDGs につながっていくと考えると嬉しい変化でもありますよね。
ね
え、この新型ウイルスの影響って例えばですけど SDGs に、ね、こう関係していることとかってあるんですかね。
たくさんあります、
うん、
例えばこれは医療保険の危機として始まりましたよね、
はいはい、
医療保険グローバルヘルスに関係するゴールがあります、ゴール3です、
はい、
17つの分野にまたがる SDGs ですけれども、一つのゴールが危機、立ち行かなくなると瞬く間に他のゴールにも連鎖的にその影響が波及していくっていうことがものの見事に今回のね、新型コロナウイルス感染症で示されたと思います、
うん、
例えばなんですけれども、外出が規制されて自粛になって家で過ごさなければいけないと、そうなるとですね、ちょっとイメージしていただきたいんですけれども、家庭内暴力に遭っている女性、あるいは家庭でのその虐待に遭っている子どもってどうなるでしょう。家で過ごす時間が増えて、暴力を振るっている人と過ごす時間が増えますよね、
はい、
で実際に、家庭内暴力の通報、児童虐待の通報増えているんですね、そういうことであったり、それから雇用、仕事の面で考えると、
はい、
ホワイトカラーの人たちは、外出自粛になってですね、
はい、
テレワーク、在宅勤務という形が取れると思うんですけれども、実際にその現場に行かなければいけないブルーカラーであったり、医療関係ですよね、そういう人たちは在宅勤務できないですよね。
そうですよね、
でそういう人たちの雇用形態って、非正規の人たちがすごく多いんですよ。非正規雇用の人たちは景気のそのアップアンダウン、その上げ下げの中でですね、調整弁と言いますけれども、会社側雇用主の都合で、便利に仕事を切られたりとかするわけですよね、ですので正規非正規を比べれば圧倒的に非正規の人たちの失業、それから仕事時間が減ってるっていうところもあります、でそういう非正規の仕事についている人たち、男女で考えると女性の方が非常に多いんですね。そうするとコロナに、おけるその仕事雇用の面でのですね、深刻な影響って女性の方がより深刻にね受けてるわけなんですよね。
パーセンテージ的に言うと、
で、SDGs って、ジェンダー平等も掲げてますし、
はい、
それから、大原則として、誰一人取り残さない、
うん、
誰一人、置き去りにしないんだという、ことを、大原則にして掲げてるわけですけれども、
はい、
その大原則からすると大問題なわけですね。
そうですね。
はい。それから、学校に通えなくなって、みんながみんな在宅で学習できるのかっていうと、
はい、
インターネットのネットワークにつながってないと遠隔の授業とか先生の指導を受けたりできないですよね、
うん、
で、インターネットアクセスがお家にない家庭も日本にもありますし、
うん、
それから世界ではですね、13億人程度の子どもたちがインターネットアクセスがないと、そういう子どもたちは学校に通えないイコールもう教育の機会がなくなるっていうことなんですよね。
はい。
そういうところでも SDGs への影響、コロナの世界的大流行の中で、うん、いろいろとあるわけです。
そう、もう本当に不測の事態というか。
でも、こういうそのギリギリの生活をね、している人たちの存在って、これまであまり見えてこなかったです。でもここまで大きなショックがあって、
はい、
今年はそういう人たちの存在に嫌が応でも目が行きました、
うん、
やっぱりこういう人たちを置いてきぼりにしてはいけない、取り残してはいけない、その人たちのことを手当てするような政策が必要だっていう考え方はすごく強まってると思います、う
ん、はい、
で、それを包括的に示しているのが SDGs で、
うん、
そのコロナから復興、立ち上がっていく、うんうん、プロセスの中で、
うん、
SDGs がこういう方向に行きなさいよっていうことを、うん、示してくれる羅針盤、
うん、
指導理念になっているというふうに受け止められてます。
じゃあもうこれから、この危機というか状況下を脱出するためにも SDGs が大切なものになっていくっていう感じですね。
はい、
私も SDGs ピープルとしてちゃんと自覚を持って頑張っていかなきゃなって思いました。
この後は私たちの暮らしと SDGs の関係、根本さんにさらに解説していただきたいと思います。ノンがナビゲートしていますイノベーションワールドエラー、今回は国連広報センター所長根本かおるさんに SDGs についてお話を伺っています。
SDGs の取り組み、例えば SDGs と環境問題は密接にあると思うのですが、その地球環境と考えるとどうしても本当に規模の大きい取り組み、政府がやることだったりとかも本当に財力のある人がやる取り組みなんじゃないかって思われがちだと思うんですが、私たちが日常の暮らしでどんなことを意識することが SDGs への参加につながるんでしょうか。
ノンさん今いくつですか？
私今27歳です。
ミレニアル世代ですよね。
そうですね。
で、ミレニアル、それからその下の Z 世代ってすごく SDGs、 サステナビリティに関心高いんですね。今 SDGs 世代って生まれつつあるんですよ、
はいはい、
学校教育のカリキュラムに SDGs 入ってきたんですね、
う
ん、
地球会議でもうおっしゃっていらっしゃいましたよね、
はい、そうです。で、子どもたちが、学校でSDGs について学ぶ。で、それもですね、やっぱ地域の課題、あるいは家庭の課題にまず目を向けて、
はい、
で、それと世界レベルの議論、あるいは世界レベルの現状につなげながら学ぶっていうことが始まってます。それから、世論調査を見ていてもですね、SDGs を、知っている人たちの割合って、10代、それから20代の人たちすごく高いんですよ。大人世代よりもずっと高いですね。
そっか、それはもう教育に組み込まれてるからってことなんですかね、は
い、それからやっぱりイケイケドンドンというような、
はい、
高度成長期のものの考え方ではなくて、
はいはい、
今やっぱり低成長期、成熟した、うん、低成長経済の中に日本を含めて先進国ってあると思うんですけれども、うん、
はい、
そうするとやっぱり長く続けていくためにはどうしたらいいのかなっていうふうに、こうマインドセットがこう変わってきたと思うんですね。で、そういう中で自分たちが、うん、大切にしている価値観って、
うん、
高度成長期ど真ん中で育ってきた私みたいな世代と、
うん、
ノンさんおよびより若い人たちってそこはちょっと違うと思うんですね。
なるほど。
で、これは日本のですね、研究機関の日本総研っていうところが発表した世論調査なんですけれども、うん、若者、大学生で SDGs 知ってるっていう人は5割半分ですね。
はいはい。
それから、就職する企業を選ぶときに、その企業が社会課題、環境問題にどれだけ取り組んでるのかっていうことを判断する、はい、尺度にするって答えてる人たちがすごく多いんですよ。特に女子でその割合高いんです。
あ、そうなんですね。
ええ、それからのんさんも私も人はみんな消費者ですよね。物を買います。
はい。
で、物を買う時の基準として、その、製品やサービスを提供している会社が環境課題、社会問題にどれだけ熱心に取り組んでいるのか、SDGs にどれだけ熱心に取り組んでいるのかっていうことを判断基準に入れる人がだんだん増えてきてます。まだ若者の間でも5人に1人ぐらいの割合なんですけれども、
はい、
この人たちがもうすぐ消費者のど真ん中に来ますよね。
はい、
そうすれば大きくその、消費者の価値観も変わってくる。で、企業側もSDGs に取り組むということが綺麗事じゃなくて、もう死活問題、生きるか死ぬか、死活問題になりつつあるという、そういう現状があります。世界を、世の中を変えていくのは若い人だと思ってます。
なるほど。
もうのんさんリーダーですよ。
そうですね。もうピープル、SDGs ピープルですからね。
はいはい。
になっていかないとなって思いました。
で、世界を見回してみても、気候変動に対して、本当に世界が危機的な状況にあって、政治リーダーたちをもっともっと気候行動を起こしてくださいっていう声を上げているのは、スウェーデンのグレタ・トゥンベリさんほか、若い人たちが中心なんですね。
そうですね。
そういう若い人たちのエネルギーとか問題意識とか、そういった声が政治あるいは政策というものを動かしている人たちを動かして地球をより良い方向に持っていくための政策実現にね、つながっているわけですね。
はい。
日本でもこういう動きがもっと強まればいいなっていうふうに思ってます。
そうですね。本当に SDGs を知ってる割合が増えてきたりとか、教育に組み込まれたりすることで、これからの若い人たちが意識が変わって言ってると思うんですけど、ちょっと興味あるけど自分なんかがみたいな、なんか風に考える子たちもきっといると思うんですよ。
うん、
なんかそういう子たちもなんか取り組みやすいような、本当にみんなの自分ごとになるように知っていってもらえたらなってすごい思いました。
誰しも自分が関心を持っていることとか大切にしていることってあると思うんですね。
はい。
例えば私は食いしん坊で、
あ、そうなんですね。
それで料理が好きで、はい、でおうち時間が長くなってるじゃないですか。
はい。
だから料理にね、エネルギーがいってるわけです。で、その場でその地域で採れた野菜や食材を積極的に使って、それを使い切って食べきるっていうことをモットーにしているので、はい、うちのフードロスっていうのはすごく少ないと思います。
あ、
で、地産地消って地域で採れたものですので新鮮だし、はい、それから安いです、はい、それに加えて輸送コスト、輸送にですね、あまりコストがかかってないし、
はい、
それはつまり輸送にかかる温室効果ガスの排出が少ないっていうことですよね。
そうですね。
地球にもいいわけです。
なるほど。
はい。
いろんなことにかかっていく
んですね。ですのでのんさんだったら洋服のアップサイクルっていうことがある、私だったらそういう食のことがある。リスナーの皆さんにもね、
はい、
こだわりのポイントってあると思うんですね。
はい。
そこを出発点にしてね、世界のことに目を向けてもらえるといいなって思います。
そうですよね。なんかニュースでもこの状況下になる前から地元の食材を食べようっていう取り組みをしてたから、この期間を乗り切れたっていう地域のニュースとかがしてて、あ、そうなんだって思って。でももともと大切ですもんね、そういう地元の食材を食べるっていうのは。
コロナの影響で物流が一時期滞りましたよね。
はい。
だから遠くのものを遠くの場所に運んでいけないっていう中で、そうすると地域でね、循環させるのが一番の解決策っていうふうになりましたよね。
はい。SDGs にもつながるという、
はい、
いろんな発見がある年でしたね。いや、今後どのような活動のご予定があるのでしょうか。
最初に申し上げたんですけれども、 メディアの役割ってすごく大切ですよね、うんうん、で特にですね今日は J-WAVE にお邪魔してラジオに、ね、出演させていただいているわけなんですけれども、はい、ラジオってパーソナルにこう語りかけるじゃないですか。
あ、そうですね、リスナーのあなたみたいな感じですね。そうですよね。
でパーソナルにあなたも一緒にやってみませんかっていう語りかける力のあるメディアだと思ってます。ですので J-WAVE をはじめとしてラジオをはじめとしてさまざまなメディアと一緒に SDGs をの取り組みをもっともっと広げていけるようなそんなことができたらなと思います。実を言うとですね、私は大学生の頃ラジオに出てたんです。ラジオで DJ をしてました、はい。で音楽も流して、深夜の番組だったんですけれども、受験勉強中あるいは、ね、夜遅く走っているタクシードライバーとかトラックドライバーの方々に語りかける、そんな感じの、ね、はい、ことをしてたんですけれども、ですのでなおさらラジオの力信じてます、
はい、ありがとうございます、
はい。それと日本のですね、総理大臣も、うん、2050年までに温室効果ガスの排出は実質ゼロエミッション、ゼロ排出にするんだというふうに表明してくれました、うん、はい。ということで日本も気候変動に対しての対策をね、うん、示していく世界的なリーダーになったんだと思います、うん、そういったところでですね、より多くの人たちにその気候変動がどういう仕組みで起こっていて、うん、それに対して一人一人の個人あるいはその消費者がですね、何ができるのかっていうことをより多くの人たちに一緒になって考えてもらって行動に移してもらいたい、それも大きな目標としてありますね。
なるほど。そうすることでもう世界中の人のために自分のためにもなるし、持続可能につながっていくということですよね、
それからそれはこれから生まれてくる世代に対しても私たちの責任だと思うんですね、
はい。
つまり現役それから過去の世代の人たちが排出した温室効果ガス、うん、そのツケを若者それからこれから生まれてくる人たちが背負っていかなければいけないわけですよね、うんうん、ですのでせめて現役世代は、それに対してどういう対策政策を取るべきかっていうことをしっかり示せないと責任を果たしたというふうにならないかなというふうに思うので、はい、そこはすごく大切なポイントだと思ってます。
はい、ありがとうございます。 From the Next Era、 今回は国連広報センター所長根本かおるさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
You're listening to J-Wave Innovation World Era Podcast.